知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は一宮市現代作家美術集選展について、一宮市博物館学芸員の成川さんにお話を伺います。成川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうこの展示はすでに始まっていますけれども、期間はいつまででしょうか。
はい、4月4日日曜日までとなっております。
4月4日の日曜日ですね。では改めて、毎年行われているものですけれども、一宮市現代作家美術集選展、これはどのような展覧会なんでしょう。
はい、毎年秋に開催しております一宮美術作家協会、写真協会、書道協会などで活躍されている現代作家の作品を約80点弱ご覧いただけるものになります。
もうたくさんの方のいろいろな作品をこの一度に見ることができる展覧会ですね。
はい、そうです。
これ毎年楽しみにいらっしゃる方も多いと思います。展示内容はもう少し詳しくお聞きすると、どのようなものがあるんでしょう。
はい、日本画、洋画、彫刻立体、工芸、デザイン、書、写真といった部門に分かれています。今回のポスターでは彫刻立体部門の増田健一先生の夕紅という彫刻作品を展示しています。こちらの作品、写真撮ったの4月ぐらいになるんですけども、
はい、
その後ポスターの色構成などで先生に確認したところ、1年の間に少し色が変わってきてしまっているというふうにお聞きしてます。ですので、ポスターでもご覧になっている方も展覧会来ていただきますと、作品の経年変化というのをまた目に見て楽しんでいただけるんじゃないかと思っております。
そうですか、面白いですね。もう目にされている方も多いと思いますが、今回の一宮市現代作家美術集選展のポスター、なんとも存在感のある、これ何でできてるんでしょうね、この増田先生の夕紅という作品。
黒と赤の石でできてまして、はい、真ん中が円形にくり抜かれているものになります。
これのポスターの写真を撮影されたのが去年の4月、
そう
ですね、ということですよね。
はい、今から1年ぐらい前になりますね。
なるほど、もうそれで仕上がりというわけではなくって、そこから時が経つにつれてその変化も色に出てきて楽しめる。
そうですね、増田先生の作品は公園ですとか、はい、そういった屋外に設置されることを想定されているそうでして、
はい、
その自然の中での営みが作品に反映されているということも重視されているみたいです。
へえ、そうなんですね。じゃあもうポスターで見たからと言わずにね、ぜひ足を運んでもらって、じゃあ今はどうなってるんだろうと見ていただくのも面白いかもしれませんね。
はい、
そしてさまざまな、今紹介をいただいたように、日本画ですとか洋画ですとか、デザイン、立体、いろいろと見られるわけですよね。成川さんが今印象に残った作品ということでご紹介をいただきました。この展示ですが、毎年たくさんの方いらっしゃるんですよね。
そうですね、美術ファンの方もいらっしゃいますし、市内で博物館の展示を楽しんでいただける方にもたくさん来ていただいております。市外の方からもたくさんお問い合わせいただくこともあります。
そうなんですね。これ出展されている先生を見ると、ね、もう市民の皆さんはじめいろいろな方におなじみの方も多いですもんね。
そうですね、市内外を問わず東京で個展されたりですとか、遠くの方で作品発表されている先生方いらっしゃるんですけども、やはり地元でもご覧になっていただきたいということで、博物館の企画にご協力いただいている方々ばかりになっております。
そうなんですね、もうぜひこれまで見に来たことがないという方にも一度来ていただけると、来年も行きたいなと思えるような、ね、そんな展示ですね。では続いて、今回のこの展覧会の見どころを教えていただけますか。
はい、 今回秋の一宮市美術展が新型コロナウイルス感染拡大防止のために通常よりも1日開催期間短かったんですけれども、
はい、
その分博物館では2週間視聴者の受賞作品11作品再展示いたしますので、ゆっくりご覧になっていただけるんじゃないかと思います。受賞者の中には高校生の方も今回いらっしゃいまして、大御所の先生ばかりではなく今回お若い方の感性の作品も合わせて展示できて我々としても嬉しいところです。
そうなんですね。その高校生の方というのはどの部門のどの方なんでしょう。
この洋画の方ですね。
洋画の方、
はい、
3人いらっしゃいますが
洋画の福岡さんになります。
そうなんですね。これはどういった絵なんですか。
女性の人物画が中心に描かれているんですけれども薄暗い中でこの明るく光る両手を見つめる女性像ということで、はい、いろいろな解釈可能かと思うんですけれども手のひらに少女が何を見ているのか見ながら考えていただくと楽しい作品じゃないかと思います。
今ね写真を少し見せていただいたんですがなんだかとても神秘的な作品にも見えますね。まあ、そんな風にそれぞれの方の感性で楽しんでいただくのもいいですね。ぜひ皆さんこの一宮市現代作家美術集選展お越しいただけたらと思います。では改めてこの展覧会の日時、そして観覧料など合わせて教えていただけますか。
はい、会期は4月4日日曜日までとなっております。開館時間が午前9時半から午後5時までなんですが最終日4月4日は午後3時で終了になりますのでご注意ください。観覧料は一般の方300円、高校大学生150円、中学生以下は無料となっております。
そして休館日も合わせてお願いします。
休館日は3月22日月曜日、29日月曜日となっております。
皆さんご注意ください。では成川さん最後に一言ラジオをお聞きの皆さんに PR などお願いします。
今年度博物館は新型コロナウイルスの影響で休館したりいたしまして市民の方にもご迷惑をおかけしたこともあるかと思いますけれども博物館も今後も皆さんに楽しんでいただける展覧会多数開催していきたいと思っておりますのでぜひ感染症に気をつけながら展示を楽しんでいただけたらと思います。
今回は一宮市博物館学芸員の成川さんにお話を伺いました。成川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回成川さんにお話しいただいた一宮市現代作家美術集選展については広報一宮3月号13ページに紹介されています。お問い合わせは博物館電話番号05864632150586463215です。iWave。
それではここで一曲、一宮市のご当地ソング、一宮大好きソング、76個と踊ろう。
ここからは 一宮市情報をお届けしていきます。まずは不動産鑑定士による不動産の無料相談会のお知らせです。土地価格、地代、家賃、借地権、相続時の土地の分割、不動産の有効利用などに関する相談を受け付けます。日時は4月11日日曜日午前10時から午後4時。会場はアイビル6階小会議室です。お問い合わせは愛知県不動産鑑定士協会、電話番号 052-241-6636、 052-241-6636 です。続いては親子自然工作教室のお知らせです。竹を使った工作を体験します。日時は3月27日土曜日午後1時から3時。会場は138タワーパーク。定員は20人程度で、当日午後0時45分から配布する整理券が必要です。受講料は教材費200円程度です。お問い合わせは国営木曽三川公園138タワーパーク、電話番号 0586-517105、 0586-517105 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科小児科です。電話番号は0586-712766、0586-712766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。 iWave。 それでは最後に、3月4月は市民課の窓口が大変混雑します。出張所や微細木曽川庁舎もご利用くださいのお知らせです。3月4月は住民移動の届け出や各種証明書の申請が増えます。特に月曜日は本庁舎市民課の窓口が大変混雑し、長時間お待たせすることがあります。微細庁舎窓口か木曽川庁舎総務窓口か出張所でも住民移動の届け出、各種証明書発行、印鑑登録などの業務を行っており、どの地区の方でも利用できます。窓口の混雑緩和のためのサービスには、コンビニなどでの証明書交付、住民票の写しの電話予約、証明発行窓口の時間延長、休日開設があります。詳しくは広報一宮3月号2ページを参照してください。ただし住民移動の届け出、印鑑登録などを除きます。お問い合わせは市民課、電話番号 0586-28-8972、 0586-28-8972 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。